2022年12月7日水曜日、時刻は午前7時52分を過ぎたところです。大阪はよく晴れてますね。雲がうっすらとところどころ浮かんでますけれども、晴れのお天気、明日にかけてね、いいお天気になりそうですね。今事務所の目の前に、右手、机の右手のちょっと棚のところにですね、屋久島の写真集、もう本当にだいぶ前、昔に1999年かなにいただいたものなんですけれども、屋久島出身の方からで、いろんな季節の写真が載ってまして、今屋久杉のに絡まってる、これはイチョウかな今開けてますけれども、その時々に応じて気分によって開けるところが違うんですけど、まあもうイチョウもね、大阪市内はもうほとんど散りましたね。イチョウはいいですね。下にこう黄色い葉っぱがこう敷き詰められて、まあ、一番好きなのはやっぱり御所ですかね。大イチョウの木がありましてね、もうそこもう本当にちょうど、まあ、葉が落ちる頃はもうすごい、もう絶好のなんていうんですかね、写真のスポットというか。でも大体観光客の人は嵐山とかそういうところに行くので、意外とね、人は少なくって、知る人の知る私のスポットみたいな、多分地元の人とか、まあ私のように京都よく行ってる者にとっては、まあちょうどね、隠れ家的っていうか、自分だけのという感じですね。まあ刻々と本当に、明日8日が満月ですね。冬至までももう間もなく2週間後ですね。本当に今年がいよいよ差し迫ってまいりました。差し迫ってと言いますと、この老子もあと2つになりましたね。いやいやいやいや、本当に、いや不思議なもので、ちょっと振り返った時に、これ8月始めたのは10日なんですよね。先日ね、フラッとちょっと読んで、いやこれいいなと思って、10日からもう読むことを始めて、で4ヶ月、まあ、その時に、まあ、もし読み終えるとしたら12月になりますねってこう言ってるんですけど、で12月になってもう今日と明日で終わるはずなんですけど、この4ヶ月がなんかね、あっという間という感覚よりも、あっという間という感覚よりも、なんかずっとこう、まあもちろんつながってるんですけど、どっか一つのちょっと空間上にこう一塊でこのあるというか、なんかその4ヶ月過ぎたっていう感じもしないし。で、ついこの間のようでもあるけれども、ちょっと先のようでもあるんですけど、まあ、そんなかそこまでもいかなくって、何かね、一つのやっぱり老子というもののこの世界観の中に多分いるっていうことでしょうね。4ヶ月も経ったっていう感覚がないのが不思議だなと昨日も思っておりました。さてさて、今日は第78章ですね。小池さんの学術的な方はこのようになってますね。第78章、この世で水よりも柔らかく弱いものはない、しかも健固なものを責めれば何者もこれに先んずることができない。それは水が何者をも容易だとは見なさないからである。 水が健康なものに勝ち、水が硬いものに勝ち、弱いものが強いものに勝つということは、天下に知らないものはないが、それを実地に行うことのできるものはいない。だから商人の言葉に、国の恥を受け持つ者を国家の主と言い、国にとって不吉なことを受け持つ者を天下の王と言う、とある。正しい言葉は逆立ちしているように聞こえるとなっておりますね。これはまあ終わりに来て本当に、まあ、そういった意味では老子の神髄にも当たるかなと思いますけれども、第78章、この世で水よりも柔らかく弱いものはない。しかも健固なものを責めれば、何者もこれに先んずることができない。それは水が何者をも容易だとはみなさないからである。水が硬いものに勝ち、弱いものが強いものに勝つということは、天下に知らないものはないが、それを実地に行うことのできるものはいない。だから商人の言葉に、国の恥を受け持つ者を国家の主と言い、国にとって不吉なことを受け持つ者を天下の王というとある。正しい言葉は逆立ちしているように聞こえるとなっておりますね。そしてこの78章のについて、まあ、訳中のところ小池さんがですね、水が何者をも容易だとは見なさないからであるというこの箇所について、まあ、解釈には諸説があって難解な部分であるというふうに書いてまして、続けてこの容易の意の字は老子中他に十箇所見えるが、皆容易の意の用例であり、容易の意味の用例であり、変異変わる変異の用例はない。そこでここも容易の意味である可能性が大きい。今試みに第63章の安きこと多ければ必ず堅きこと多いし、難しいこと多しですね、これをもって商人はなおこれを堅しとすの部分を念頭において解釈したというふうに訳中のところに書いてますね。水が何者をも容易だとは見なさないからである。 第78章、この世で水よりも柔らかく弱いものはない。しかも健固なものを責めれば、何者もこれに先んずることができない。それは水が何者をも容易だとはみなさないからである。水が硬いものに勝ち、弱いものが強いものに勝つということは、天下に知らないものはないが、それを実地に行うことのできるものはいない。だから商人の言葉に、国の恥を受け持つ者を国家の主といい、国にとって不吉なことを受け持つ者を天下の王という、とある。正しい言葉は逆立ちしているように聞こえる、となっておりますね。なかなかなかなか、まあ本当に今も昔も当たり前のことを分かってるけれども、人々は実地になかなかできないということですね。さてさてさてさて、これを井筒さんはどのように訳してるかというと、より詩的に訳してくれてると思いますが、こうなっておりますね。第78章、この世界に水よりも柔らかく弱いものはない。しかし固く強いものを責めることにおいて、水以上のものはない。実に水にとって変わるものはないのだ。弱いものが強いものに打ち勝つ、柔らかいものが硬いものに打ち勝つ、そのことを世界の皆が知っているのに、それを実行できるものはいない。それゆえ商人は言う、自分自身国の汚点を引き受けるつもりのある人こそ国の統治者になるにまことにふさわしい。自分自身国の災難を引き受ける人こそ全世界の王と呼ばれるのまことにふさわしい、と。真実の言葉は逆説のように聞こえるものだ、となっておりますね。で、訳中のところに、実に水にとって変わるものはないのだというところについて、別の解釈として、それを破壊しうるものは何もないからというふうになっておりますね。で、最後の真実の言葉は逆説のように聞こえるものだというところについて、すなわち 真実を表現する言葉は常識が真実とみなすこととしばしば矛盾するということですよというふうに解説してくれてますね。一番最後の真実の言葉は逆説のように聞こえるものだ、すなわち真実を表現する言葉は常識が真実とみなすこととしばしば矛盾するということですね。第78章、この世界に水よりも柔らかく弱いものはない。しかし固く強いものを責めることにおいて水以上のものはない。実に水にとって変わるものはないのだ。弱いものが強いものに打ち勝つ、柔らかいものが硬いものに打ち勝つ、そのことを世界の皆が知っているのにそれを実行できる者はいない。それゆえ商人は言う、自分自身国の横転を引き受けるつもりのある人こそ国の統治者になるにまことにふさわしい。自分自身国の災難を引き受ける人こそ全世界の王と呼ばれるにまことにふさわしいと。真実の言葉は逆説のように聞こえるものだ、すなわち真実を表現する言葉は常識が真実とみなすこととしばしば矛盾するとなっておりますね。中のところをプラスしましたけれども、まあ水ロシの、まあ、道とか、まあ、水が非常に鍵になってるというふうなことは言われてるようですね。まあ現実の世界でこの、まあ、硬いものを攻めるっていうか、東北の震災でもね、津波がありましたけれども、まあ、そのことを思っても確かに、まあ、水は現実の世界でもそうだなと思いますけれど、まあ、この間ふっとですね、道って何、まあ、谷を一つね、谷に呼んでそこに、まあ、また水もあってと、なんか道の象徴としてよく老子は考えてるというふうなことを言われるようですけれども、さてね、ブッダが神は自分の中にあるって気がついたというとそこで目覚めたということがありましたけど、道っていうのはひょっとしたら自分自身のことかなとかちょっと思ったりもしましたね。人、あなたそのものが道ですよと、まあ私自身は自分が歩んでいくそのね、自分の思うところ生きていくことがそこが道というふうに、こうどこかやっぱ道路、時間という考えがあるから、まあそういうふうな思ってたわけですけど、 やそうじゃなくって、あなた自分自身がこう道ということなんかなとちょっと思いましたね。この天下の中でこう谷間のようなところで生きているっていうか、まあ人間はまたまたそのほぼ水でできてるっていうこともあるわけですけど、まあそういうことはふっとちょっと思っただけですけどね。もうその人が生きていくその道、その時間的なものもう超えて、もうその存在自体が一人一人の存在自体がもう道ですよみたいなまあそんな風にもちょっと思いましたけれどもね。どうでしょうか、まあ、最後に来てね、まあ、繰り返し あるいくつかのことを多分ずっと言ってくれてるんだと思いますけれども、いよいよ終盤になってまいりましたといったところで、時刻が8時13分を過ぎたところです。以上です。